新幹線の主ハレリア、どうぞお伝えください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思いますですね、今日は最初にですね、今毎週見ていただいてますけども、殉教聖会の映像を見ていただきたいというふうに思います。それではよろしくお願いいたします。
1597年2月5日、ここ長崎にある西坂の丘で26人のキリシタンたちがイエス・キリストを愛して喜んで殉教していきました。当時この場所は極悪犯罪人の死刑の執行場所でした。呪いと憎しみと悲しみが満ちていたこの場所で26人のキリシタンたちがイエス・キリストを賛美し褒めたたえた時、天国の希望と喜びが満ち溢れていったと言われています。26聖人の足跡に習い、毎年2月5日長崎殉教記念聖会が行われています。今年も昼の部は西坂で、夜の部は原爆資料館ホールで行われます。ぜひお越しください。心よりお待ちしております。
はい、ありがとうございました。と、2月5日ですね、もう2週間切ってますけども、2月5日の水曜日ですけども、今年は午後2時から14時から西坂公園で行います。で、今年はですね、夕方の5時からカトリック教会も有志の方がやるようです。日曜日にカトリック教会やるんですけれども、それとは別に、夕方5時からそこでやるということで、先日中町カトリック教会にですね、そのことをする神父の方々とちょっとお会いしてきました。お話をしてきまして、で、非常に良い交わりの時を持つことができまして、我々が 100曲だけ椅子を出してるんですけど、それをそのまま残して使っていて、プラス向こうは椅子を出すみたいですけれども、それから本当は向こうが P を使うというからプロに頼むというから、じゃあ我々もそれで一緒にしてもらおうかと思ったらですね、向こうも言ってくださったんですけども、ところがその頼んだ PA の方々が午前中に他のことが入ってる、仕事が、だからちょっと今回はできないということで、今回は私たちでやることになったんですけども、来年もまたやるということだったんですね。で、一瞬ですね、来年2月5日にされたらこっちできないなと思ったらですね、彼らは夜やるってことだったんですね。だから全然ぶつからない。で、今年は5時なんですけど、5時はちょっと早すぎるから仕事してる人は5時は来れないですよね。6時ぐらいにする可能性あるということで、来年はまた一緒にやりましょうかってね、もうちょっといろんなこと、そしたらお互い助かることがあるかもしれないということで、非常に良い交わりの時を持つことができまして、とても良かったと思っています。で、かつてはですね、あまり、家庭教会の中にも私にすごく好意的な人たちと、私たちに非常に、こう冷たい人たちといたわけですけれども、どちらかというとあまり好意的でない方々の人たちのはずだった方々のあれなんですけども、非常にいい交わりができましてですね、で最近は今まではね、シスターの方々とよく交わりがあったんですけど、コンサートしてもたくさん来てくださったりしてましたけども、今日の夜も神父の方が、ちょっと用事があるので遅れるかもしれないけど来たいと言っておられましたし、また今回もどっちも神父の方ですね、中道カトリック教会 その今回その夜やることの責任者というか方と、その仲間たちというか、その神父の方々、みんな神父なんだ、神父の方々と会ってきた。明らかにそのカトリック教会における神様の我々の関わりの受ける御心が本線に入ってきたなというふうに思います。だからちょっと今とは違う段階に明らかに入ってきたなということを思いますね。ぜひね、皆さんそのことを覚えてお祈りしてほしいですし、ぜひまた来ていただければと思います。 で、夜は私たちは7時から原爆資料館ホールです。でこれはあの平和会館も千歳ピアホールもブリックホールも全部、公の集会だったり、あるいは公のなんか集会というか会合だったり、あるいは、改築工事だったりしてですね、帰れなかったんです今回はね。で、まあそこになった。原爆資料館ホールはとっても綺麗な素敵な場所ですけど、345名しか入らないからちょっと狭いんですけれども、でも実は1997年2月5日一番最初に殉教生活をした場所なんです。400年祭の時、それから今まで1回以外全部毎年やってるんですけども、一番最初にやった場所に戻るので、ちょうど今原点に帰って螺旋階段を登って原点に帰って、ね、高くなって原点に帰ってまたスタートしたって言われてますけど、なんかそれに合致するなと思ってですね、一番最初にやった、400年祭の時にやった場所なんですね。なんか神様がなんかこれから再び会うか新しいことをスタートしていくっていうことのなんか語りかけのように感じますし、いよいよ殉教が起こってくるのかもしれません。まあ、あの今年起こってもおかしくないということでしょうね。あの今年起こるなんて言ってませんよ。でも起こってもおかしくない段階に入ったなっていうね、あのことをね思います。宣教の働きがですね、それをねぜひあの覚えてください。 ですからぜひね、あの皆さんおいでになっていただきたいというふうに思います。はい、ということで、もう一つですね、その後にある白馬キャンプの映像ですね。これはあの、東京の作ったというよりも九州バージョン、九州の去年あのこのスネルゴイキャンプ、夏じゃなくて冬のスネルゴイキャンプに行った人たちの九州バージョンの、ね、やつを映像部、久保田のぞみ伝道師が作ってくれたので、それ去年ですね作ったのをちょっと見てみたいと思います。
死を考えている方、またですね、この映像の中でも出てくるんですけど、介護の問題で戦っている方、そういった方にオンライン礼拝の存在を知っていただいて、でそういった一般の方々がイエス様を信じるきっかけになったらいいなと思って作成させていただきました。
明日は、明日も行くわね。
私たちは本当に弱くされ、また、愚かなものですけれども、しかし神様のビジョンに関してですね、神様の与えるものをしっかりと受け取ってあげましょう。
ある取り扱いを受けるかもしれない。でもそれを通して私たちは本当に神がことをなさる、神に栄光を返す、神様の技を本当に見ることのできるものに、そこで取り扱われて作り変えられます。
ふさわしくないものはですね、神様なんですね。だから我々はふさわしくないんだけど、私を返したいと
思う。私たち一同とともに常しえにありますように。
ありがとうございました。これは昨年ですけどもね、今年もバスが出ますので、ぜひ一人でも多くの方が加わっていただけるとバス代が運転安くなりますから、ぜひですね行っていただければと思います。出てきませんですけど、スキーとかスノボーもありますので、それ、ね、十分楽しめますので行っていただければと思います。あと食事もあんまり今出てこなかった、出てきたかちょっとだけね、はい、食事も楽しいですのでぜひおいでください。私個人的なことは、去年はですね、妻が介護で行けなかったんですが、4人の娘と一緒に行ったんですね。男の子が行かなくて、去年は4人娘と、ね、4人の娘、未婚の4人の娘と一緒に来ました。おそらくもう最後だと思っております。来年はみんな結婚したりしてね。ですね、本当に特別な、まあ、父親としては恵みでした。娘たちはどう思ってるかしませんけど、まあ、そして一緒の部屋で最後は一緒にお祈りができまして、とても祝福された、まあ、特別な時間を過ごしてよかったなと思っています。ぜひ皆さんもですね、愛する人と一緒に行けるようにぜひ、ね、祈ってあげればと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。今日はラザロの復活のところですけれども、38節から読んでいただきましたが、そこに至るまでのことをもうほとんどの方はご存知だと思いますが、簡単にちょっとね見てみたいと思います。ラザロはマルタとマリアの3人兄弟、一番のお姉さんがマルタ、2番目がマリア、そして末っ子だったのがラザロであります。この3人兄弟だったんですけれども、5節を見てください。11章の5節のところにこう書いてあります。イエスはマルタとその姉妹、これマリアのこととラザロをとても愛しておられた。もちろんみんな愛してるんですけども、わざわざ書いてある、本当にこうマルタ、マリア、ラザロをとても愛しておられたんですね。で、面白いのは3節を見ると、そこで姉妹たちはって、これマルタとマリアのことね、姉妹たちはイエスのところに使い送っていった、主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気ですと。あなたが愛しておられるってラザロのこと、誰かが病気なんですって言うんじゃなくて、あなたが愛しておられるものが病気ですよって使いのものに言ったってことはね、本当にこう愛されてるってことを彼ら自身も確認してたし、まあ、エスさんも本当に分かるように愛してくださったんですよね。だから愛してるのは病気ですよって、まあ、病気ですって書いてありますけども、伝言を読むともう死にかけるような病気だったということですね。だから、なんていうのね、こう、お父さん、お母さんにでもね、すごい特に可愛がってたら、子供とか孫がいたらね、ほら、可愛がってるあの子がこうなのよってこうやってこう伝える、そういうのと一緒です。だから、あなたが愛されるものが病気ですよって言ったわけです。それぐらいとても愛されていたし、実際愛されていたし、彼らも愛されてると分かってた。ね、だから当然、病気で死にかけてるんですって来たら、もうすぐ飛んできてくれると思って言いに行ったわけですよ。当然ですよね。で、イエス様の性格からしたらすぐ飛んできてくれるはずなんです。普通で言ったら。なのにどうだったかというと、6節見ると、そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを言われても、そのおられたところになお2日ととまられたって、すぐ飛んでこなかった。2日間そこにいた。しかもちょっと伝語しますけど、3節見ると、そのことを、4節見ると、そう言われたときにイエス様は何て言ったかというと、4節で括弧の中ね、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。で、これは私たちはラザロがこの後生き返ったことを知ってるから分かりますけど、マルタやマリアわけ分かんなかったと思うんですね。使いの人もだっていきなり、ね、すぐ飛んできてください、死、ね、病気なんですって言ったら、この病気は死で終わるだけのものではなくって死ぬって言ったわけでしょ。とんでもない話。後のことを我々は知ってるからね、平安のうちに安心してこう読んでもらえますけど、これはとんでもない話ですよね。死ぬけどそれは栄光のためだって言ったわけですね。だからびっくりしたっていうか分からなかったと思うんですね。そしてしかも2日とどまってすぐ飛んでこなかった、理解できなかったと思います。 そして2日経ってから来られたんですけど、どうも急ぎ足で来たと思えない。どうしてかというと、飛ばしますよ、17節に行くと、イエス様は到着するんですが、それでイエスがおいでになってみると、ね、ベタニアの、ベタニアですかね、彼らがいた時に来たんですが、ラダロは墓の中に入れられて、もう死んで葬られて、4日も経っていたって書いてある。4日もね、まあ、いつもここで言うのに、4日経ってよかったとは言えない。大変なんですね。ということは、もう死んで4日も経ってたってことは、もし2日とどまってすぐ飛んできてたら、もうちょっと早く着いたと思うけど、2日とどまった上で、まあ、ゆっくりと語弊がありますけれども、まあ、急がないで来たって感じがしますね。そして着いてみたら、もう死んで墓に葬られて4日経ってたってことなんですよね。で、まあ、死んですぐだったらまだね、イエス様なんとかしてくださいって待ったと思うし、2日目ぐらいまではもしかしたらと思ったかもしれませんけど、4日経っていたらですね、もう後で出てきますけども、腐り始めている、もうおしまいって感じですね。でマルタとマリアの素晴らしいところは、イエス様に対して恨み節はないんですね。ただイエス様がいてくださいしたら治った、絶対治ったって信仰があった。彼らは不信仰じゃないんです。イエス様がいたら治った、もう来てくさえすればきっと治った、どんなに死にかけていても大丈夫って信仰があった。でも4日も経ってしまえばもうどうしようもない、どうしてその時来てくださらなかったんですか、来てくださらなかったんですかっていう恨みというよりも悲しみというか痛みですね。それでもイエス様を愛してるし信じてるんだけど痛みがあったわけですね。それが次出てきます。18節でね、20節でね、マルタがイエス様を迎えるんですね。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていたと。でマルタがまず迎えます。マルタはイエスに向かって言いました。主よ、イエス様、もしここでにいてくださったなら、イエス様いてくださったら、私の兄弟はラドラ知らなかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたがイエス様が神の求めになることは、何でも神は父なる神様はあなたにお与えになります。だからいてさえくれば絶対治ったって信じてるんですよ。素晴らしい信仰じゃないですか。でもおられなかったってことでね、まあ、傷んだんでしょうね、心がキリキリ。でイエス様は言うんですね、あなたの兄弟は蘇りますと。でもちろん最後の時に蘇るから、かつの ねこれは、ね、全ての、ね、イエス様を信じるから、マリタはやっぱそう取ったわけです。まあ、それは仕方がないですね、この時ね。まさか4日経って1回ってこと思わないから。だから、私は我の日の蘇りの時に彼が蘇ることを知っておりますと言ったら、いや、私は蘇りです、命で、私を信じます、死んでも生きるってこう話をされるんですけども、いるわけですよね。で、マルタを見てると、普通ならね、恨み節の一つも出そうだけども、これは恨み節だと思わないですね。心の痛みの叫びですよね。ここでもまだイエス様を迎えに行ってるし、イエス様を愛してるし、イエス様を信じてる。でもいてくださなかったから亡くなった、ね、もうあなたがいてさえくればいたらよかったのにってこんなやりきれない気持ちの痛みです、これはね。そして今度はマルタがマリアに言いに行ったんで、イエス様来てるよって、そしたらマリアもやってくるわけですね。それが、30節ね。さてイエスはまだ、すいません、31節ね。マリアも共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアは墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていったと。これイエス様に行く。で32節、マリアはイエスのおられたところに来て、同じこと言います。お目にかかるとその足元にひれ伏していった。ひれ伏していってますから、決して怒ってたり呪ってんじゃないですね。でも本当にひれ伏してイエス様の引き込み伏して、でも心の痛みを叫んでる。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうにって。ラダラは生きてた。そこでイエスは、ね、やっぱりこういたわけですよね。ひれ伏して本当にこうやって言ってるから、イエス様のことを今でも信じてるし愛してる。でも心は痛いわけです。それで言うわけです。そしたらイエス様はその彼女がボロボロ泣いてるのを見て、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも一緒に泣いてた。みんなもらい泣きでしょうね。それを見た時に、これ霊の憤りを覚えて心の動揺を感じて言われた。彼はどこにいたんだって、もう蘇らせるってことをイエス様知ってたから、こうどこにいたんだって思わず言って、主よ来てご覧くださいって言われてね、言うわけです。そしたらこれ一番短い聖書の中で最も短い聖句であります。35節、イエスは涙を流された。英語でジーザスウェプトだそうです。さっき聞いたら間違ってた、ごめんなさい。さっき聞いたそうでしたね。最も短い聖句って言われてね、イエスは涙を流された。イエス様泣かれたんですね。皆さん、ラダルは死んでしまった。でもイエス様これ蘇らせる目的を持ってたけど、みんな傷んで、ラダルが死んでしまったのにみんな傷んでる。でマルタやマリアを不信仰ってかわいそうですね。本当に信じてた。でもその信じた通りにならなかった。でもう4日も経ってる。もうどうしようもない。 と思って心がキリキリ痛んでる。それを見たときイエス様はラダのもだけどキリキリ痛んでるマルタとマリアを見て涙を流されたんです。であなたがもし、ね、何か祈っていたのにそうならなかった、信じていたのにそうならなかった、癒しの問題でも境内の問題でも何か願っていることがあって本当に信じて祈ったのにそうならなかった、そして心がキリキリ痛んでいたときに神様はあなたと一緒に泣いてくださる方です。これ覚えてほしいんです。イエス様は冷たい心で祈求なさいません。本当に私の心に感じ、私の心を一緒に感じて一緒に痛んでくださる方ですね。そしてユダヤ人に言ったんですね。ユダヤ人に言うわけですよ。どんなに、ね、ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。そしたらですね、他の人は盲人の目を開けたこの方があの人を死なせることはできなかったのか、どうして死んじゃったんだって言ったときに、それで今日のところイエス様はまたも心のうちに憤りを覚えながら墓に来られたんですね。で墓を掘らな、お墓っていうのはね、イサイって方は知ってますけど、当時の墓はここ掘らながって、でその中に入れるんですね。中に結構ちょっと 広さがあってね、横たえるんですね。いっぱいいっぱいじゃなくて結構広いんです。でそれでその入り口のところにこう石を転がせるようなこう道を作って、つま道というかこう、ね、作って、そのところにこう石を、大きな石をこう転がしてくる。だからマリアとかね、マグダラの前とかがイエス様のところに行ったときに、復活した人と会いに行くときに言ってますよね。あの大きな石を誰がのけてくれるんでしょうかって言いながら言ってますよね。だからこうそのゴロゴロ転がして、そのね、こう溝みたいなところを転がしてのけるんですが、大きな石なんです。イエス様もね、立派な墓だったから、こう大きな石を転がしてこう墓石を作ってた。その前に来られた。だから石があるわけですよね。でイエス様言うんですね。石がそこに立てかけてあったと、イエスは言われます。その石を取り除けなさいって言ったんですね。で今日ここからですよね。石を取り除けなさいって言ったんですね。そしたらマルタが言ったんですね。死んだ人の姉妹マルタ、お姉さんいました、長女ですね。主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。でイエス様もそうですけど、マルタも弟ラザロを愛していた。で愛しているものがこうね、いくら霊は天に食ったってこう体が腐ってくるのを見たくないし、腐って匂いがするのはそんなの嫌でしょ。だからね、石を取り除きなさいって、いやイエス様って、ね、気持ちはわかるけども、臭くなってますよ、もう4日も経ったんですからって言ったわけですよ。お前でもね。そしたらですね、イエス様なんて言ったかったらね、ここで今日の一番中心のメッセージですけど、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。いや、信じるなら栄光を見るって言ったんです。でこれはどういうことかって言ったら、信じればラタロが生き返るってことなんですけども、そんなこと誰も考えませんよね。繰り返し言いますけど、我々知ってるから分かるけど、信じるなら神の栄光を見るって言われてね、ラタロが生き返るなんて誰も考えない。だから意味が分からない。神の栄光を見るってどんな栄光を見るんですかって思う。でも、ね、でもマルタたちはこの時そう言われたので、信じるなら栄光を見るって言われたから分かんないけど、信じるならって、ここで信じるって具体的には何かって言ったら、石を取り除けることです。イエス様が言われた通り、石を取り除けることが信じることだから、ね、臭い匂いがするって普通なら、彼らもそう思ってる、そう思ってるけど、主がそうおっしゃるんだから、きっと何か起こるぞと思って、彼らは言われた通り、石を取り除けたんです。ここなんですよ。で、この段階でマルタやマリアたちが、生き返ってくるなんて思ってないと思う。でも、神の栄光を見るって言われたから、その神の栄光って何か分からなかった。きっと彼は、ラダロが臭くなってるのにと思った。でもとにかくイエス様がおっしゃるから、言われた通り石を取り除けた。主のおっしゃる言葉に自分の感情や思いを横に置いて応答したんだ。これ信じることなんですよ。そしたらね、考えてもしなかったラダロが帰ってきたんです。で面白いのはね、石を取り除けたって書いてあるんだけど、そしたらイエス様がここでおもむろにね、目を上げて、まず父なる神に祈られる。父よ、父なる神様、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。これから一回やらせるからね、もう前もって感謝します、ね、私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。もう私は知ってました、ね、しかし私は周りにいる群衆のために、ここにいるみんなが、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そうやって神様言ってから、父の神様言ってから、ラダレに向かって叫ぶんです。大声でラダレを出てきなさいってね。今日イエス様は、あなたにとって腐ったような問題がないですか。祈ったけど答えられなかった、心の深いところにもうしまい込んでしまった、腐ってるような問題、もうあれは仕方がなかったって言って閉じ込めてしまった問題、 どうしてかわからないけど、とにかく神愛だからわからないけど、まあもうで腐ってしまった問題、それに向かって言われます。ラダレを出てきなさいって。人の手にはどうすることもできない、死んでよっかも経って腐ってしまったものに向かってイエス様言った、ラダレを出てきなさいって。そしたらその時ラダレの霊は戻ったんでしょうね。そしてこの死んでいたラダレはここまで死んでたんですよ。ここまで死んでたんですよ。4日経ってるから本当に腐ったかもしれません。でもこの時霊が戻ってきて生き返った。私ね、これ天国行ったらラダレに聞きたいんです。どういうふうに生き返ったか。腐ったのに瞬時にパッとこうね、まあこれ巻いてますからね、見えなかったから書いてないかわからないけど、くだらないことを思う、私は関心があるんですね。腐ってたのがシュッと戻ったのかね、ね、こう墓石を取り抜けた時にこう戻り始めてイエス様行った瞬間もなんかどうでもいいでしょうけど、私には関心がある。天に行ったら聞きたいこといっぱいある。5つの晩関心、どこで避けたのかとかね、どこで増えたのかとかね、くだらないと思うかもしれませんけどね、くだらないと言わないで、そういうことにね、ああ面白いねって言ってくださると、男性とか理系の人はそういうこと興味持ちませんか。ね、ね、でこの時ね、言ったら霊が帰ってきて、死んだ人、書き死んでいた人って書いてるでしょ。死んでいた人って書いてるから、ラダラ死んでいたんです。これ時々言うんですよ、本当は死んでなかったんだって。でお墓で4日間、ね、死んではいたなかったんだけど言われて生き返った、びっくりして生き返ったとかね、いやいろんなこと言う人がいるんです、本当にいるんです。大真面目に信じられない、そっちは信じられないけど、本当に死んでいたんです。4日経ってたんです。おそらく腐り始めたし、腐ったかもしれない。でも主がおっしゃった時に生き返ってきて、手と足を長いので巻かれたままこれ出てきた。びっくりしたでしょうね。ほどいてやって帰らせなさいって言ったんで、まあ、その後みんな驚くんですけども。で、ね、今日お話したいことの一番中心はね、マルタもマリアも信じていたんです。イエス様愛してたんです。きっと治る、イエス様来てくださいすれば、来てくれるに決まってる、できっと治るって信じてたんです。どんなに死にかけていても、いや一瞬死んでも大丈夫と思ったの。ところが死んで4日も経っていて、もう腐り始めていて、だからといってイエス様を恨んだり、だからといってイエス様に対して腹を立てたりしてない。それでもイエス様を愛して死んでる。でも心はキリキリ痛んで、実際ラダルはもう腐り始めてた。もう仕方がないって、分からないけど仕方がないって諦めていたし、もう仕方がないと思ってたんです。仕方がないと思ってる問題ありませんか。分からないけど神様愛だから私は理解できないけど、もう仕方がないやと思ってることはありませんか。病のこと、境内のこと、人間関係のこと、いろんなこと。イエス・キリストはそこに言われた、ラダルを出てきなさい。考えなかった解決です。マルタもマリアも考えもしなかった解決は勝利です。生き返ってきたんですよね。ではね、リバイバルってのはね、我々の思いを超えていくんです。そういうことを神はなさる。この前さ行った時ね、森牧師と同じ部屋だったんですね。ね、熊本生まれの森牧師ね、今はあの関西で牧会をしておられますけども、でその森牧師がね、クリスチャンになる前、もう20代で彼はですね、あのおじさんと一緒にね、起業したの、仕事をね、起業したんですって。で土建屋か建築屋かな、まあ似たようなことやったの、ね、それで、大手のね、大手の建築会社の下請けの下請けと言ってましたね、してたで。結構うまくいって祝福されたの、すごい当時バブルでね、すごいかったの。それで ある時手形、まあ、私詳しく知らないから変なこと言ったらごめんなさいね、聞いた、ま、あ話けど覚えてる範囲でね、手形で時々払う人がいて、1月とか2月、3月ぐらいまでですかね、それぐらいまでなら、まあ、手形でも、まあ、まあいいんですって。ところが半年後の手形とかはね、ちょっと普通は受けないんだけど、結構大きな会社の大きな仕事が入ったんで、それが手形だったらいいって言われたんです。それでどうしようかと思ったけど、まあいいと思ったら、それが1月や2月やめて半年後の手形だったんですって。で一瞬考えたんだけど、まあ、大きな仕事だからって引き受けた。で手形っていうの はその例えば3ヶ月の手形だったら3ヶ月だったらお金に変わるってやつ。もしだからその会社がダメになったら、もうそれはパーになるってことなんですよ、約束手形だからね。そしたらですね、バブルが弾けた、その会社ダメだった、大きかったのに。半年後にその手形はすごい臭いおったわけですよ。それで気象は結構うまくいったけども、そこでも大変なことになった。それでね、借金をさらえなくなったんですって。でもいろんなことをして結局最後はさら金になったんですって。でもともとの現金はそんなむちゃくちゃ大きかったわけじゃないけど、まあ、それなりのお金だったんですね。でもさら金ってのはなんか理想がすごかったらしくて、当時は それでそれでも一生懸命返す、最初は返したんですって、利息だけでもね。そしたらそのうちもうそれどころじゃなくなってきて、もう開き直ってね、あの別に殺されはしないと思ってね、もう投げたんですってそれで毎月なんかしょっちゅう毎月っていうか毎年来るんですって、急いでね、もうどんどん膨らっていってね、もうすごいお金になったんですって。すごいお金、なんか何百万じゃ聞かないお金で、これ生涯でも返せないなと思うようなお金になってきたって。それでももういいやってね、もう殺されはしないだろうってね、でもうほっといたん。そしたらクリスチャンになった、その後。まあ、もうその後仕事変わってました。その当時は新聞の仕事してましたけどね。で、クリスチャンになったわけですね。で、クリスチャンになった時に、祈ってたら神様にね、このままほっといちゃいけないと思った。で、献身する前か献身したか忘れましたけど、とにかく、どっちにしても献身しようとした時かな、それでも献身したとか忘れましたけど、いや、これはまずいと思って。で、神様にしたらどうしても来るから、もう電話することにしたんですって、そこに。でもとても返せない、一生かっても無理だと思ったから、でもとにかくちゃんと電話して謝って返そうと思った。神様に促されたから応答したんですよ。で、返せるなんて思ってないけど、で電話して、言ったら僕はえってびっくりしたんですね。で、いやすいませんって、申し訳ないけどとても返せないけど、たとえ少しずつでも返そうと思ってますから、今まで申し訳ありませんでしたって、こう本当に誠実に心から言ったんですって。向こうの人がびっくりしてですね、こんな立ってしてくる人いないって言ってね、びっくりしてくれたんですって。で、どうなったと思う？びっくりしたですね。分かりました、そしたらこの際元金だけ全部返してくださいって一発で、そしたら利息を全部チャラにしますって利息が莫大だったから ね、だから、あの、もう元金を全部返してくださったら、丸々って返してくださったら、もう利息は全部チャラにしますって言ってくださったの。えらい僕感動してくれて、ほいでね、ちょっとずつ返そうと思ったけど、えって、それでもうみんなにブワーってかき集めて、もうかき集めて元金返したら利息はチャラ、借金ゼロになったんです。嘘みたいな本当の話で、彼は何も期待しなかった、そんなこと。でも神様の前にこれはまずいって、もうそれが腐った問題ですよね。一生かかっても解決できないけど、でもとにかく神様の前にきちんとしなきゃいけないってことで電話をして、誠実にできることを返してきますからって言ったら、向こうが感動して、もう元金代返してくれって、まとめて一遍で返してくれたら、もう利息はチャラにするって言われて、チャラになったの。本当にちゃんとその後ね、こうかちゃんと書いて送ってきてくれて、チャラになったの。これはね、びっくりしたの。へーって言ってね、で、神様は死にてからこういう奇跡がよくあったとか言ってましたね。で、あの、もう経済のことはこれだけですよね。それで、これまさにそうなんですよ。で、皆さんね、神様には不可能はない。で、彼は期待もしなかったのに神はしてくださったんですよ。あなたにとってもう蓋をしている問題ありませんか？心の中に蓋をしている、こう石を取り除きなさいって書いてくる石ね、あの、そんな簡単にのけれないんで、だから、ね、マルタたちはもう何人かの人たちがのけたんでしょうね。のけたってどうにもならないじゃないですか。だって生き返ってくるなんて考えられないから、普通は。でものけたら奇跡が起こった。心に蓋をしている問題がありませんか？で、神様に言われたら、その蓋を取り除けてみたら、そこから神の奇跡が始まります。でね、もう一つはね、ある方の証なんですけどね、ある田舎の、すごく田舎の村に、まあ、村っていうか町に、田舎町に嫁いだクリスチャンがいたんで、ご主人もクリスチャンなんだ、自分たち夫婦はクリスチャンなんだけど、 よく同じ名字の人たちいっぱいいるでしょ、田舎の方に行くと。で、みんな仏教徒なんね。で、まあ、いわゆる田舎の町だから仏教だけど、同時にね、あの、神道のいろんなお祭りもするっていうね、もうまさにそういう、もう典型的に日本の田舎、ね、それで、まあ、でも彼女たちは、その夫婦はそういうことで一切行事に出なかったそうです。まあ、それでまあ大変なことがいろいろあったそうですけども、それでまあやってたら、ある時そのご主人のお父さん、義理のお父さん、義父ですね、義父って、あの、妻の実家じゃなくて義理のお父さん、ね、義父がですね、あの、入院することになって、肺炎になって、あ、肺の病気でね。で、その病気が結構長かった。それで、あの、お祝いに行って看病するときに、会うたびごとに神様の話をして教会の話をするんですけども、お父さんはね、もう全く耳を貸さないね、それでも全くこう、聞く耳がないってことでね、まあ、とても無理だなと思ったんですって。それでも一生懸命感謝して教会でも祈ってた。でも、まあ、とても無理だ、難しいと思ったで、そのうちも長くなったから、お母さん、義理のお母さんね、だから奥さんですね、お父さんの義理のお母さんが昼間見て、夜は交代でその彼女が嫁として見ることになったんですね。そしたらお父さんがですね、教会の話をすると全く喋らないんだけど、そうでないことはいろいろ喋るようになってくれたんですって。ね、嫁さんね、いろんなことを喋ってくるようになってくれた。ある時ですね、突然ですよ、ある夜ね、お父さんがね、 その息子さんの名前ってね、まあ、A さんにしましょうね、 A はってね、まあ、書いてあるけどちょっと息子の名前って分かるからね、まあまあ、私の名前しようか、誠はってね、例えばね、誠じゃないんですよ、例えばね、誠はあの本当に冷たい人間やったって、ね、自分の息子でも本当に冷たい人間と思ってたって言うんですって、いきなりえって言って、よく話を聞いてみると、あのそのご主人ですね、その息子さんは若い時は親の言うこと聞かずにやりたい放題やって放蕩息子のようだったと、その結果親子間も最悪の関係だったんですって、ね、ところがその神様に出会って変わっちゃったんですね。でそうやって息子、あのお父さんがね、その昔のこと懐かしく話してたら、突然ですね、その、まあ、奥さんの名前って、まあ、私たち純子だから純子にしましょうかね、違いますよ本当はあの、ね、純子さんが信じてる神様を信じてみようかなっていきなり言い出したんですって、お嫁さんの前でびっくりしたらね、その息子さんが、まあね、誠が神様を信じてから180度変わったと、ね、どんな神様なのか、息子をこんなに変えられる神はほんまもんの神様やなって言って、そして信じるって言って本当に信じちゃった。これで牧師にその後数日後に来てもらって、ちゃんときちんとやった時に、その時弟さんも呼んで、自分の弟さんで、だから彼女から言えばおじさんですね、その弟さん、義理のおじさん、その弟さんも呼んで、弟さんと一緒にイエス様一緒に受け入れちゃって信じちゃった。奇跡起こったんで、ここまでは普通の奇跡なんです。でこっからなんで、今日のテーマでね。それで信じたんだけど、そしたら信じた途端に悪くなったんですね。悪くなったっていうのは、あの昏睡状態になったんです。それでね、お医者さんはもうこのまま息を引き取る可能性が強いからね、と合わせた人に合わせてみんな呼べって言ったから、バーッと集まったけど、親戚が。そしたらお母さん、義理のお母さんが、その親戚の人たちと一緒に、まあ、葬儀の話をしてて、まあ、当然物式でやるって話になってた。で彼女は本当にイエス様を信じたから、お父さん本当に信じたから、キリスト教したいってことを思ったんだけど、とても言える雰囲気じゃない、嫁だから、で言う勇気もない。でご主人に言って、ご主人の投資言ってもらったけど、全くもう相手にされない、でもう無理だってことだった。で彼女はもう嫁だし仕方がないと思った、諦めた。で諦めていて、でそうやってこうなった。でも昏睡状態がついてね、召されない。それで諦めていた時に、あのこもった告別式がどうであれ、物式だったとしても、お父さんね、義父がお父さんは救われたんだから、どんな告別式でやったって、まあ、大丈夫、天国に必ず行けるんだからって、まあそう言い聞かせて諦めてたの、ね、そして聖書を出たんで、当然看護師がね、聖書を出た時に、先週お話した御言葉覚えてますか、思い煩いの話、それのピリピの方ね、ピリピの方の御言葉、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って下げる祈りと願いによって、あなた方の思い願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれます。これはあの説教の途中で引用した御言葉ね。そのこの御言葉を読んだときに、すごい主に触れられてね、涙がもう止まらなくなったんで、一気に不安や恐れや悲しみが吹き出してきて、でもそれでも読み続けていくうちに慰めが来て、なんかすごい平安があってきたんです。そしてね、そうだ、とにかく感謝して、ここに書いてある、先週は説教しましたね、感謝して願えって、とにかく感謝して願おうと思って、それからもう徹底感謝したんです。思い煩わないで、そのお父さんが救われたことを感謝、でもキリスト教して葬儀できないことを感謝、もういろんなことを感謝して、でも素直にキリスト教してさせてくださいって、もうあの、ね、お母さんには言わないで、義理のお母さんには言わないで、とにかく神様にもう感謝して、心から神様にさせてくださいって願ったんですって。そしたらすごく平安が来た。何にも状況変わらないけど平安が来た。で数日後ね、いつものように交代でお母さんが朝来た時、突然お母さんがですね、こう書いてある、数日後義父の付き添いの交代で早朝、は、ね、早朝お母さんが、義母がおか主人が病室に来てくれたってね、ご主人が一緒に来てくれたおか、ね、義理のお母さんと一緒にね、で交代して帰ろうとした時に、いきなり義理のお母さん言ったんですよ、キリスト教式の葬儀をしてほしいって突然言ったの。びっくりして主人もね、彼女も返事できなかった。あっつって、毎日願ってたんですよ。願ってたけど、キリスト教ですることはできないと諦めてたの。願ってはいたけど、いきなりお母さんが言ったらびっくりしてですね、え、どうしたっていうぐらい。で、告白するって、お父さんがキリスト教でしてほしいと思っているからって、夢で見たのか昼間会った時に話したのか分からないけど、でお母さん言ったの、だからキリスト教でしてほしいって。それでね、びっくりして、それでご主人と一緒にね、感謝したんで、あのこういったキリスト教式の告白することはさっぱり分からんからね、もう任せるからって言って、でその話をしていると、お父さんの歌が急に悪くなってね、なんか取り付けてる球がバーって泣いたして、看護師さんがバーって呼んできて、お医者さんもやってきた。で間もなく天に帰っちゃった。 そしたらお母さんなんて言ったか、まあ、彼女はボロボロ涙で止まらなかったんですね。まあ、やっぱりあのね、付き添っててね、一緒に時間を過ごすとね、涙が出てくるんです、ね、そして、お母さんはこう言ったんですよ。長い間お父さんに付き添ってくれてありがとうね。お父さんは葬式のことが気になってしなかったんやねって。でも安心していることができてよかったって言ってくれたんですよ。見事ですよね。そしてキリスト教の葬儀をして非常に祝福されたんですよ。彼女たちだけじゃなくて、その村全体が。キリスト教の葬儀なんてやったことなかったもんだったから。わかります？無理だったんですよ。諦めてたんです。でも御言葉が来たから一生取り除けたの。とにかく感謝して祈って、だからできると思ってないんですよ。でも感謝してやったら神様が本当にさせてくれて、でそれで急に悪くなった時に、キリスト教式やったのに悪くなったのではなくて、あ、これで安心していけたんやねって言って、全然行動的でしょ。お母さんはそう取ってくれて、それでその村町全部が祝福されたんですよ。さっきの森さんだって本当に神様に言われたから、とにかく電話してちゃんと自分の出来事をしようと思って、その時チャラになるなんて考えてない。でもその今までほったらかしてた腐った問題に本当に死の前に応答した時に、神はチャラにしてくださったんです。人のことだとか特別だと思わないでください。そう思った瞬間、あなたは神があなたに与えられている恵みを失います。きっとあなたにも形は違ってもラダロがいると思う。それは物事かもしれない、境内かもしれない、人かもしれない、関係あるかもしれない、わからない、遠い昔のことかもしれないし、つい最近のこともしれない、知りません。でもあなたは知っている。その腐ったラダロを神様は生き返らせたい。もう諦めていることを神は解決と勝利を与えたいと思っている。どうしてかって、あなたを愛しておられるからです。一番最初に言いました、イエス様はマルタもマリアもラダロも愛しておられたんです。イエス様は人間的に言うならばすぐ飛んでいっても治したかったけれども、神様が、父の神様が死んで生き返るという計画を持っておられた。イエス様は本当に愛していたからそのことをなさった。あなたの人生にもラダロのようにもうどうすることもできない腐ってしまったような問題があるかもしれない。諦めきっていることがあるかもしれない。自分のこと、家族のこと、友人のこと。でもそのことに対して神様は、一生取り除けなさい、そしてラダルは出てきなさいって言ってくださるんです。ですか、だってあなたのことを愛してるからです、ね、歌がありますね。誰よりも誰よりも愛されている私、誰よりも誰よりも愛されているあなたって歌があるんです。で、ね、一人一人が誰よりも愛されている。本当にラダルを愛されているように、イエス様はあなたを本当に愛しているし、私を愛しているんです。だから必ず生き返してくださるんですね。でこれは特別なことじゃありません。どの人にも神様は愛してるがゆえに成したいと思ってるんです。鍵は石を取り除けなさい。石を取り除けることは難しくないんですよ。みんないるから一緒にやればね。ラダロを磨かせることはできません。腐ったラダロを磨かせることは人にはできません。イエス様だけです。でも石を取り除けることは私たちのやること、主がおっしゃっていることをやればいいんです。このね、お嫁さんはとにかく感謝をして願おうって主に言われた通りやったら、イエス様がお母さんを書いてくださった、ね、森さんは神様にこう借金のこれまずいなと思ってお祈りしたら、とにかく電話しなさいって言われて、誠実にやりなさいって言われたからやったらチャラにしてくださった。神様が奇跡をなさるのは神の仕事です。主は生きて働いておられます。でね、問いが来てるんです。これから4日じゃありません。もう4日経って問いが来てるんです。今日墓の前に立ってイエス様はあなたに言われます。石を取り除けてごらんって。そしたらね、ラダロよ出てきなさいって、あなたの腐ってるラダロに向かって言われます。ラダロよ出てきなさいって。その時に神の手が動いて奇跡が始まります。あなたの人生の中に、あなたの愛する人の人生の中に、神様は今も生きていてあなたを愛してるからです。神の言葉はどの人にも同じように生きて働くからです。それね、どうぞ覚えてください。信じる人にはそれが起こるんですね。そのことをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたは今日も生きておられて、私たちに御業をなしてくださることをありがとうございます。どうです様、マルタとマリアは本当にイエス様を愛していました。イエス様を信じていましたが、 その信じていた通りにならなかった。ショックだったと思います。それでもイエス様を愛していたし信じていました。心がキリキリ痛んだと思いますが、その痛みを負ってしまう神様の奇跡と栄光があったことをありがとうございます。彼らは腐ったラドルに会いたくなかったし見たくなかったし、でも主がおっしゃったので一生取り除けました。私たちも理解できないことやそんなことしてもとか、なんで私がと思うことがあっても、主がおっしゃった時にそれを成していく砕かれた心をください。私には分かりませんが、その時きっとあなたは考えられるような奇跡、期待もしなかったような神の栄光の技を一人一人に成してくださることを覚えます。お互いがお互いの生活の中に、愛する人の人生の中に、その奇跡と栄光を見ることができるように力強い見て思って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、今一人一人にあなたが触れてくださり、心からの叫びに応えてください。癒し、解放、解決、導き、具体的にあなたが語り触れ働いてください。主イエスキリストの御名によって心と体を癒されよ。耳を聞こえるようになれ。目をしっかり見えるようになれ。なんか頭がすごく痛んでいる方、偏頭痛、それからすごく頭を痛む方、この頭痛を取り除いてください。病の力、それから悪霊の力をイエスに手にする。出ていけ。胸が時々キュンとなるか出ますけれども、イエス様この子を完全に癒してください。あときちんとお医者さんに行って原因を確認しなさい。ある方ははっきり医学的に分かります。ちゃんと治療を受けなさい。私はその中で癒しを行おう。ある方は言っても分からないと言われます。その方は真剣に祈りなさい。これは霊的なことです。私は解放し癒します。イエスキリストになって、その胸が締め付けられる方の圧迫、イエスによって癒しされよ。キリストになってこの圧迫を与えて足切られたれ、その人の力出ていけ。その完全に癒してください。経済のことに関して、神に求めなさい。あなたは自分のできる精一本してきました。私はそれを知っている。私はそれを祝福してきましたが、大胆に私に求めなさい。私はあなたの今までの忠実に報いて奇跡を行おう。もうこれ以上苦しまなくていいと主は言われます。私に求めなさい。私はあなたが今まで忠実にしてきたことを知っている。ここから私はこの経済に対する勝利を与える。イエス様、豊かに導いてください。お願いいたします。10分の1献金のことに関してなんか、このことを試してみようと書きました。試しなさい。それを試すだけである方の境内は回り始めます。これをしない結果、あなたはいつまでもいつまでも境内のことで苦しんでいますが、試してみなさい。その時あなたはこの境内のことで勝利を見始めるでしょう。ブラスブラスンデレスブラブラスブラスブラスブラ、一人一人に導きを与え、解決を与え、勝利を表してください。感謝します。あなたの心の願いを素直に神に申し上げなさい。サタンは否定的なことを言ってきますが、騙されてはいけません。私はその願いをあなたに与えました。私が志を与えました。私はそれを叶え答えていこうとし言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。 どうぞお座りください。